6、意見書。意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました。帯状疱疹ワクチン接種への助成並びに定期接種化を求める意見書。帯状疱疹は過去に水痘に罹患した者が加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により体内に潜伏する水痘帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものです。日本人では50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもあります。この帯状疱疹の発症予防のためにワクチンが有効とされていますが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくありません。帯状疱疹による神経の損傷によってその後も痛みが続く帯状疱疹後神経痛と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあると言われています。よって政府におかれては、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチン接種への助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種とするよう強く要望いたします。知的障害者知的障害行政の国の対応拡充に関する意見書。身体障害者は身体障害者福祉法で定義され、精神障害者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されています。ところが知的障害者に関しては知的障害者福祉法で知的障害者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障害あるいは知的障害者の定義は規定されていません。また、身体障害者、精神障害者及び知的障害者の手帳制度について、身体障害者と精神障害者の手帳は法律に基づき、交付・運営されていますが、知的障害者の療育手帳の制度は、厚生・事務次官通知に基づき、各都道府県知事等の判断により、実施要項を定め、交付・運営されています。知的障害については、自治体により障害の程度・区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じています。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっています。実際に精神障害者保健福祉手帳を交付するところ、療育手帳を交付するところ、その両方を交付するところ等、さまざまな自治体があります。よって政府におかれては、自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準のあり方の検討を踏まえ、知的障害行政、手帳制度を国の法律による全国共通の施策として展開するよう強く要望いたします。7、当選議員の紹介。11月20日執行の市議会議員補欠選挙において、高谷浩史氏が当選しました。高谷浩史議員が11月25日付で健康福祉委員会の委員に選任されました。8、議員の所属会派の移動について、高谷浩史議員が令和4年11月21日付で日本維新の会に入会しました。西田健司議員が令和4年12月2日付で日本維新の会を退会しました。9、ご意見を。本誌についてのご意見、ご感想がございましたら、議事課までお寄せください。皆様のご意見をお待ちしております。 郵便番号 660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号、議会事務局議事課、電話06-6489-6112、ファクス06-6489-6105、 E メール ama 議会だより ama-gikaidayori@city-amagasaki-hyogo.city.amagasaki-hyogo.city.amagasaki-hyogo.jp 10編集後記。本年最初の議会だよりには松本新市長の所信表明に対する代表質問を掲載しています。市議会の傍聴者も多く、12年ぶりの新体制として市民の皆様も変化があると感じ、市政への興味関心も大きいのではないでしょうか。より開かれた分かりやすい市議会を身近に感じていただけるよう努めてまいります。新型コロナウイルス感染症の第8波に加え、季節性インフルエンザが猛威を振るっています。寒さ厳しきおり、どうか健やかにお過ごしください。 MW